こんにちは、松本太一です。いつもイデアストーリーをお聞きいただきありがとうございます。このイデアストーリーでは毎週の対談をダイジェストでご紹介しています。さあ、今週のイデアストーリーは、本日のイデアストーリー、ゲストは WAC ホールディングス株式会社代表取締役社長、川越博之さんです。川越さん、よろしくお願いいたします。
川越です、よろしくお願いいたします。
はい、はい、じゃまず、今どういった事業をされているのか、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ご紹介いただきました川越です。私はアロマ、まあ、天然アロマですね、 100% の天然のアロマを海外から輸入してきて、それを日本国内の代理店、はい、もしくは個人方にお送りするというサービスをやっております。うん、まあ、月に1回定期的に交換することによって、はい、毎月の売り上げが確保されるという、うん、まあ、ビジネスというふうになってますね。うん、はい、
天然アロマ、
天然アロマ、はい、
なんか天然アロマでなんかよく消臭剤とか、
うん、
芳香剤というか、
うんうんうん、
なんかあまりない感じなんですか。
うん、芳香剤と天然アロマの違いっていうのは、はい、例えば、
はい、
トイレに行ってなんかよくある芳香剤の香り、これが、ね、気分が悪いとか、
はい、
あとその車の中につけてる香りが3つも4つもいろんな香りをつけると、うん、ちょっとなんかムカムカするなとか、はいはい、そういう独特の香りってあるじゃないですか、はい、天然じゃないものに関しては。じゃあ天然アロマはそれは一切ない。
うん、
その証拠と証拠が、例えばお花屋さんにお花買いに行きました。バラの花がある、スズランがある、いろんな花が並んでますよね。うん、お花屋さんに行って気分悪くなる人いないでしょ。
はい、
あれは天然の香りだからなんですよ。
うん、
その違いが大きくある。だからうちのアロマに関しては、いろんな香りを、玄関はこの香り、リビングはこの香り、応接はこの香り、香りを分けて、
はい、
それが重なったとしても嫌な香りがしないっていうのがうちの最大の特徴かなと思ってます。その香りを、まあ、現時点で日本国内でやっている企業というのはうちだけしかやってない。
うん、あ、そうなんですね。
そうなんですね。
うん、何種類ぐらいあるんですか、香り。
香りはね、まあ、日本国内で売ってるのは今販売させてもらってるのは大体50種類ぐらい。
うん、
ただまあ、日本っていうのはかなりアロマに関して遅れてて、はい、ここ 2,3 年でしょ、CM でアロマが出てきたのは。
あ、まあ、そうです
ね。アロマリッチとかいい香りとか、あれ本当に 2,3 年だと思うんですね。
うん、
その前はずっと日本はアロマをやってなかった。やっぱりアロマっていうものが一つのその贅沢品というような思考があった、うん、
はい、
あともう一つは女性がつける香水、うん、これがやっぱりヨーロッパ、ルイ・ヴィトンに始まって、
はい、
ヨーロッパのファッションの文化っていうのが日本にやっぱり大きく影響してたっていうところから、うん、アロマの入荷っていうのが遅れたんじゃないかなというふうに私個人としては、まあ、認識しているところで、ただ実は世界中ではもうすでにアロマっていうものは医療用具になってます。例えば日本でいうと漢方、
漢方
は薬屋さんに行ったら薬もらえますし、
うん、
病院に行っても漢方で処方されます、
うん、
海外はこの漢方の代わりにアロマが処方されるというような形で認識していただくと分かりやすいのかなと思いますね。
うんうんうん、結構昔と比べると結構香り、
うん、
なんかもう香りをなんか女性が思うのかな、うんうん、楽しむライフスタイルって結構浸透は、
うんうん、
最近はもうしてきてる、
うんうん、やっとね日本人が気づいてきたのかな。要はまあ、ヨーロッパのね、
はい、
とある有名ブランドのなんとか5とかね、なんとか言えないけどなんとか5とかそういったものを身にまとっている女性の方って昔は結構いらっしゃったんですよね、
はい、
バブルの頃は、
はい、
でもそれが日本人の体質には合わないっていうことがみんな気づいてきたんですよ。うん、日本人っていうのは基本的には香りの少ない、匂いの少ない人種、
うん、
で欧米諸国の人間顔に人たちっていうのは別に差別でも何でもないんですけども、体臭がやっぱり強い、うん、強いし入浴をするっていう習慣がないんですよね。
うん、
基本的にはお風呂に入るとかシャワーを浴びるっていうのも日本人のようにまめにしないですし、うん、そのまま寝る、そのまま起きる、土足で上がる、
はい、
でも体が臭いから香水でごまかす、
うん、
だから匂いの上にマスキングっていうんですけど、うん、臭い匂いの上に強い香りを乗せて、それで匂いをごまかすっていう作業をずっとやってたのがヨーロッパなんですよ。ただ日本人はもともと匂いがないので体臭がないので、そこまですると匂いがどうしてもきつくなってしまう。だったら天然のアロマ、アロマっていうと花だけじゃないんですよね。実は木であったりとか、あと土であったりとか、葉っぱであったりとか、そういったものから抽出した天然の香りを体にまとうと、それによって 逆に人間自身の本来持っている免疫効果を上げるっていう作用もプラスアルファされて、健康には最高のものなんじゃないかなと。
うん
うん、
結構香りになんていう効果っていうか、
うん、
具体的にどういう効果が、
香りっていうのは、はい、人間っていうのは五感があって、視覚、嗅覚、
はい、
聴覚、触覚、
はい、
あとなんだっけ、
視覚
ですね。これのランクっていうのがあるんですよね。
ランク。
何が人間が一番、脳に直接の働きかけるかって。まず1位、
視覚
。
視覚。
うん。2位が嗅覚。
嗅覚。
3位が味覚。聴覚。
はい。
で4位が、味覚。
はい。
5位が触覚。
はいはいはい。
っていうことは。
はい。
飲食店に例えば行ったとしますよね、
はい、
そしたらまずいい音楽が流れてる、
はい、
あ、いい音楽じゃない、あ、ごめんなさいね、まずお店が綺麗である、
うん、
これがまあ1位ですよね、
視覚、
はい、で2位は嗅覚なんですよ、
うん、
あ、いい香りがしているな、
うん、
これが2位、
うん、
で3位が聴覚、
うん、
あ、いい音楽流れてるな、なんかこう過ごしやすいな、
うん、
これが3位、
うん、
4位が味覚、
うんうん、
でラストの5位が触覚ということは、そのお店、大して美味しくなくてもいいってことなんですよ。
あ、そうですよね、
うん、
4番目でした
っけ。4番目、
はいはいはい、
まず綺麗で、
うん、
いい香りがしてて、
うん、
でいい音楽が、心地よい音楽が流れてる、
うん、
これでほぼほぼの飲食店は売り上げが上がるはずなんですよ、うん、
なるほど。
みんなやっぱりこの味覚っていう風に言ってしまうんで、うん、どうしても店が汚かったりとか、
うん、
特に私九州出身なんですけどね、
はい、
九州の方のラーメン屋とかはもうとにかく汚いところがうまいだろうとか、うん、なんかトンネルさんが最近テレビでやってますけど、
うん、
実はそうではなくて、
うん、
お客さんが広く多くのお客さんが一番馴染みやすいっていうところはやっぱり、
うん、
とにかく綺麗で、
うん、
いい香りがして、いい音楽が流れてる、
うん、
これが一番、うん、ユーザーお客さんに対して訴えかけられる要素の三原則、
うん
うんっていうことなんですね。
なるほどね。
その真ん中を担ってるのが嗅覚っていうことなんですよ。
それはマーケティングの部分にも
そうですね
つながってくる、
はい、うちの得意としてる部分が、まあ、アロママーケティングって言われてるところで、
アロママーケティ
ング、うん、はい、例えば本屋さん、
はい、
本屋さんに行きますと、まあ、蔦屋さんとかうち使わせてもらってるんですけどね、
はい、
蔦屋さん入って暇でね、目的がなくって、
うん、
何が最近入ってるのかなと思って見に行ったりするじゃないですか、
はい、
で自分の好きなコーナー、例えばアクションが好きだったらアクションのコーナーに行って、
はいはい、
あ、これ見たなとかいろんなことやってると、うん、なんかトイレに行きたくなりません？
うん、
なりますよね。
まあ、本屋とかもそうです
ね。本屋とかそうでしょあれってストレスなんですよ。
この対談の前編は起業家の生き方イデアストーリーの公式ホームページで配信しています。配信登録方法など詳しくはイデアストーリーの公式ホームページをご覧ください。それではまた来週お耳にかかれることを楽しみにしております。